皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の配信が10月31日で、今日が12月14なので1ヶ月半ぶりの配信となります。今年はね、もう本当に怠慢な音声配信がもう全くできなかった、こう怠慢な年なんですけれども、これね、何があかんか言うたら、このね、期間空くのはね、まあまあ100歩譲ってええとしても、この前回の配信とかでね、次こんなこと配信します言うてるにもかかわらず、期間空くでしょ、1ヶ月1ヶ月半空いたら、もうどんな話かも忘れてるし、まあ何やったらね、6月にね、その沖縄旅行行った話をね、8月にしといて、しかもね、その8月に沖縄旅行に行く前にこんなんしたっていうの散々言うといて、沖縄旅行の話一回もしてないんですよね。もうほんまあかんやんと思ってね。で、今回は前回、その10月31日に小4の息子のね、当事者意識を育むためにね、子育てでどういう工夫をしてるかっていうお話をしました。で、今回は今高3の娘のその当事者意識についてお話ししてみたいと思います。で、まあ、私がね、その子育てで、まあ、意識してきたのは、一貫してね、自立なんですよね。で、どんなことがあってもね、その生き抜いていける人になってほしいっていう、こう親の願いがあります。なので子供たちはもう高校卒業したら家を出るっていうのが うちのルールなんですよ。で、これをね、ことあるごとにね、小さい時からずっとそのことを伝えてきました。で、前回でその話した息子についてはね、まあ、もちろんその性別とか個性の違いはあれど、その子育てっていう大枠で考えるとね、まあ、私も2回目やから、まあ、気持ちも余裕あるんですよね。でもね、このやっぱりこの最初の子っていうのはもう全てが初めてやから、まあ、手探りでここまで来たって感じです。で、まあ、思春期って言われる時期は、まあ、その成長の過程でね、ホルモンが変化するから、男女問わず、まあ、気持ちも安定せえへんし、イライラもするし、で、まあ、もちろんね、自分もその過程通ってきて、まあ、そんな時もあったんやけど、もう忘れてもてるんですよね。ほんでまたね、その今はね、立場変わって親やから、もちろんね、その視点も変わるの当然でね。で、どこの家庭もそうやと思うんですけれども、こう中学高校とね、こう親としてはやっぱりね、こうちょっとずつでもね、自立させたいって思うじゃないですか。まあ、なんかこう責任持ってほしいとか、まあ、そういう意識もあるから、まあ、子供がね、とっぴもないこと言うたりやったりしたらね、と思ってもう不安になるんですよね。で、中学にもなってその言動なんかと、もう高校にもなってその考え方どうなんて、こんなんで大丈夫かこいつはっていう風にね、不安になるから、まあ、余計にね、ああだこうだ言いたくもなるんですわ。で、それがまたね、この反抗期っていう時期でもあるから、まあ、もうその火に油注ぐ感じになってね、もう修羅場化するんですよね。まあ、その繰り返しっていうかね、もう私もね、賢な親ちゃうからね、どっちか言うたらもう自分自身がもう低レベルで、もう感情的やしね、アホアホな方やから一筋縄ではまあいかんのですよ。まあ、そんなこんなでね、いろいろある中でもね、その自立に向けて、まあ、どんなことをしてきたかなんですけれども、前回その小4の息子の話でも言ったんですけども、その家事に関してはそのうちではその役割分担っていうのをちゃんとしてきました。あと、まあ、中学2年生ぐらいからお弁当はね、もう自分で作るようになってて、それはね、今も継続してます。だから、まあ、かれこれ5年ぐらい自分のお弁当は自分で作ってるんですよね。なので、その家事はね、一通りできるんでね、今、まあ、時々ね、その晩ご飯なんかも作ってもらったりとかして、まあ、完全にその家事っていうことに関してはもう家族の中の戦力の一人になってますね。あ あとその当事者意識っていう話のその発端にもなったことの一つなんですけれども、その書類関係、あの中学生ぐらいからね、その本人の手続き関係の書類で子供が書けるところは全部本人が書くようにしてきました。なのでその高校に入る時の書類関係は全て本人が読んで本人が理解して本人が書くっていう風にしてきたんですよね。で今高3でね、来年大学生になるんですけれども、大学もねもう自分で決めたので、私はね今年のこの夏ぐらいまでどうすんやろうと思ってもう知らなかったんですよ。でその大学のね授業料とかもうちはねもう出されへんねんっていうこともずっと言ってたんですよ。だから自分でその大学行きたかったらその奨学金とかそういうのをしっかり調べてやらんとあかんでっていうのだけは言ってたんですけれども、そしたら、まあ、今年の夏ぐらいになってやっとね大学行こうかなと思ってんねんっていう話になってね、で、あそうって言って、でもねその今高校はね高校1年生ぐらいからねその行く大学っていうのをある程度定めて、で指定校推薦っていうのをもらうんですよね。そしたらもう夏明けたぐらいからもう大学が決まってたりとかする子がチラチラ出てくるんですね。でうちの子ねもう高校 1,2 年の時からもう大学行けへんってずっと言ってたんですよ。だからあの推薦枠はなかったんですよね。それがなんか今年の春ぐらいからやっぱり大学行きたいと思ったみたいで、で自分で調べる中でまあ行けるところここら辺やなっていうことで、で結果公募っていうあの枠があるんですけれども、それでこの11月かな、受験をしました。でまあなんとかあの結果が出て来年春から大学生になるんですけれども、それの一連もね私は一切何もしないんですよね。なんかもうすでにねその学校で奨学金の説明会とかそういったのがあったみたいなんですけれども、そういうのも本人が全部自分で参加して、で自分でその手続きもしたみたいなんですよね。で給付型奨学金ということで、その返済不要の奨学金なんですけども、それも全部借りれる手続きもして、で大学にまあ、合格したからその大学にも連絡して、でその手続きの一連の流れ、まあ、本人がやってるんですけれども、ほんならねこの間ねその入学金とね前期の授業料を払わんといかんって言われたんですよ。ほんでまあそんなん合わせたらまあ大体ね70万ぐらいするんですよね。でどうしようって言うから、いやそんなお金あれへんあれへんつって言って、でもその給付金出んのちゃうのって言ったら、給付金は大学に行き出してから出るんやと毎月。あそう言って、いやそら困るな言って、ほんならねその給付金のところにね、もしその最初に払う一括のお金がない場合にどういう対応したらいいかっていうのをちゃんと書いてるんですよね。でそれ本人読んで、そしたらまあ今住んでる市町村であるとか、あと社会福祉協議会にその貸し付けのね依頼ができたりとかするんですよね。でそれを知って本人はその社会福祉協議会に相談しに行き、書類を作り、で今それを申請してるっていう感じなんですけれども、まあ、このね一連の流れをね本人が一人でできるようになったっていうことにね私は正直ホッとしてるんです。で何やったらねその勉強ができるとかっていうよりも、その生きていく上でねやっぱり大事なことっていうのはこういうことなんですよ。ちゃんとその書類を読んで、その書類の理解をして、でそれで自分で手続きをしに行く、これってね大人でもねやっぱり正直難しかったりとかするんですけど、それを本人がちゃんとできるようになったっていうことに、まあ私はねこう安堵してるっていう部分の一つでもあります。あとはねその当事者意識っていうのとちょっとずれるかもしれないんですけれども、その自立っていう意味ではそのお金の管理ですね。でこれはねその高校生になってからアルバイトもしてるんで、その自分のお金はね自分で管理してます。で管理方法としてマネーフォワードのアプリだけ教えたんですよ。 そしたらね、そのアプリ使って今もその収支の管理もしてますし、あとね、その娘がね18歳になって、あのクレジットカード作りたいって言ってきたんですよね。で、なんかそれはね、その自分がその脱毛かなんか行くのにね、その一括で払われへんからっていうことやと思うんですけれども、まあ、それもね私は許可しました。で、もちろんそのクレジットカードの使い方であったりとか、その危険なことっていうのは必要最低限伝えてます。で、普段の会話の中でね、クレジットカードとかそのローンの金利っていうことに関しても話してるし、まあ、その上で今彼女がまあどういう使い方を今後ねしていくのかっていうのはもう本人に任せようと思ってるんですよね。で、もちろんね、この先失敗することもあるかもしれないんですけれども、まあそこに関してはね、もうその高校を卒業したからっていうので、その親が終わるわけでもない、一生親は親なんでね、どんなことがねこの先あるかわからない、本人もそうやし私自身もそうやしね、もしかしたら子供らに迷惑かけるようなことがあるかもしれへん。せやけども、まあ、今の段階でとりあえずその自分自身が生き抜くために、社会の仕組みの一つとしてね、この一連の流れができるようになったっていうことにちょっと一つホッとしてる部分でもあります。で、その当事者意識っていうことで、その家族の中でのその当事者意識っていうこともそうなんですけども、まあ、これからはね、例えばその社会の構成員であるっていうことのその当事者意識であったりとか、まあ、例えば地球環境問題も私たちはその当事者意識を持つ必要があるので、何事もね、まあ、やっぱり自分の人生やから、その責任主体であってほしい。で、その責任主体っていうのは、その自分が主体でこういろいろ決断していったり選択していくっていうことなんですけれども、その自己責任とはまた全然違ってて、で逆にね、その自己責任はその過度に持ってほしくないなって思うんですよね。で、それがありすぎるがために、その社会がお互いがね、お互いの首絞めて生きづらくなるっていうことも現状あったりもするんで、まあ、その責任主体でその当事者意識っていうのを持って、その人生を歩んでいってほしいなと思っています。まあ、私自身もそうあり続けたいなっていうふうには思っています。で、来年の4月まであと3ヶ月ちょいなんですけれども、まあ、いよいよね、その娘と別々に暮らす日が近づいてきました。まあ、18年19年こう一緒に暮らしてきたんでね、もちろんもう、まあ、正直めっちゃ寂しいんですけれども、まあその日がねこう近づくにつれて、徐々にお互いねこう優しくなってくるんですよね。もう喧嘩も全然せえへんし、私ら仲ええなあ言いながら毎日過ごしてるんですけれども、まあこれがまたね、これからもまたずっと一緒に暮らすでってなったらね、もうこっちもあだこうだ言い出すやろうし、向こうもうるさいわってなるやろうからね、もうやっぱり親子でもある程度のこの距離感っていうのがね、お互い大事やな言ってます。で、今日はね、この当事者意識が子どもの自立を促すんじゃないかっていうことについてお話ししてみました。過去回559回で門限撤廃やんっていう配信をしてます。これは娘がちょうど去年、もうね思春期抜けるか抜けへんかみたいな微妙な時やったんですけども、自分でねそのパワーポイントを使って門限をねこう変えてほしいと、でそれのプレゼン資料を作ってきたんですよね。でそれについてお話ししています。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら合わせて聞いてみてください。今年も残すとこあとわずかなんですけれども、ちょっとねまだ報告したいことがあるんで、年内もうあと数回ちょっと音声配信してみたいと思うので、よかったらまた聞きに来てください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。